はい、それでは今日はですね、レビ記の16章ですね。レビ記の16章です。まあここを題をつけるならば聖女の清め、聖女の清めって言ってもいいかもしれませんが、ここがですね、レビ記の中でちょうど頂点になっています。こうずーっとこう上がってって、そしてそれこれが頂点で、でまたまあ具体的な話がこう続いていくわけなんですが、なんで頂点かっていうとですね、このレビ記のテーマが、この神様の清さの中に預かっていくですね。私たちが神様によって救われました。そうですね、罪と死とその裁きですね、死の後の、あの死んだ後の地獄からですね、救われて、そして神様によってあがなわれて神様のものとなったわけですよね。その神様は清い神様なんです。ですね。その清い神様の中に私たちが入れられているわけですから、私たちも清く歩まなければいけない。その清めへの招きがですね、このレビ記のテーマになっています。で、そこで、この初めには様々な生贄について書いてありました。私たちは良い行いによってはですね、決して行くことできないんですね。頑張ったって無理なんですね。何かと言ったら生贄なんです。犠牲が必要なんですね。で、その生贄について書いてあって、で、次に祭司の奉仕について書いてあったんですけど、ある出来事がボーンと起こっちゃったんです。覚えてますか？アロンの息子二人が、異なる火を聖女の中で捧げようとしました。そしたら、火が、ボーン！彼ら焼き尽くしちゃったんですね。で、これを通して、次に神様が、清いものと、この汚れているものを区別するため、この清いって言ってるのはですね、まあ今先ほど私がずっと話してた清いっていうのは聖書の聖の方ですね。で、今、この神様がおっしゃってる清いものと汚れたものを区別するためっていうのは、こっちの方は、英語だとクリーンの方ですね。なんて言ったらいい？山水に、青いの方ですね。それを区別するために、これらの掟を私は与えると言って、食物規定だったり、あとは、お母さんの出産であったりですね、その出てくる出血ですね。あとは、雷病人の清めであったり、あとはこの前は、この正規から出るこの漏出物についての話でした。そして、話の内容が、この、またですね、今言った、その、アロンの子供がですね、この異なる木を捧げたことについての戒めに戻っていきます。そしてここの16章で学んでいくところは、今までのこのいろんなこの清めではなくてですね、まさに聖女の清めです、ですね、神様のところに近づく、その神様が住んでおられるその聖女を清めるということが書いてあります。ちょっと何のことかわからないやって今思っているかもしれませんけれども、これ読んでいけばどんどん分かってきますので、早速ですね、この一節から見ていきますが、アロンの二人の子の死後、言いましたね、今、話した通りですね、話が元に戻ってきたわけですね。アロンの二人の子の死後、すなわち、彼らが主の前に近づいてそのために死んで後、主はモーセに告げられた。主はモーセに仰せられた。あなたの兄、アロンに告げよ。そうですね。モーセのお兄さんですね、アロンは。3歳上のお兄さんですね。アロンに告げよ。勝手な時に垂れ幕の内側の聖女に入って、箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上の雲の中に現れるからであると書いてあります。勝手に内側に入ってはならないと言ってますから、おそらくアロンの二人の息子は勝手に入ったんだろうっていうことが考えられるわけですね。幕屋には聖女があります。で、その幕の覆いがあるの、わかりますか？5枚でしたっけか ?4 枚でしたっけか、ありますね。その幕があって。そして、その中の聖女は、実は、二つに分かれてるんですね。で、その最初に入ってくるところが、いわゆる聖女。けれども、さらに入る。聖女の中の聖女と言ってもいいでしょう。 姿勢所があります。でその間に垂れ幕があります。ケルビムに降り、ケルビムね、天使ですね、が織り込まれている、あの幕があって、その手前で、この、講壇があってですね。で、そこを入っていくと、契約の箱があるわけです。で、契約の箱といってもですね、その上の方が、その、ケルビムが翼を重ねてですね、こういう風にお互いにこの二人のケルビムがですね、こう翼を重ねているわけですね。そこに私はそこにいて、そこから語ると神様が言われたわけです。で、この上の部分の純金でできてるんですけれども、これがそのケルビムの彫刻で全部くっついててですね、あがないの蓋なんですね。で、この16章を見てくるとずっとあがないの蓋、あがないの蓋、食材街ともいう風に、新教大学は食材街ですか、まあ、おなじみですけれども。あ、アガナイザですか。あ、それもいい役ですね。この、アガナイの蓋なんですね。で、これが、この、あって、そこの前に出てってはならないと、死ぬことのないためであると。そして、アガナイの蓋の上の雲の中に現れる。この雲って言ってもですね、この具体、実際の雲っていうよりも、その、こうですね、こう。こうの煙ですね。見たら、雲と、なんか雲のような感じで。でその中に私が現れるから勝手に入っていってはならないというふうに、このあります。そして次に3節で主語がアロンは次のようにして聖所に入らなければならないとあります。この聖所って言ったのは姿勢所のことですけれども、ここで言うアロンは入らなければならない。他の祭司ではなくアロンが入らなければならないんです。で、このアロンというのは、祭司といっても、大祭司です。たった一人だけです。神様が任命して、で、アロンが死んだら、今度はそのアロンの息子である、まあ、エルアザルであったりですね。その、大祭司、一人の大祭司のみが入っていくことができるわけなんですね。他の人は入ることはできないんですね。だから、異なる火で、この、燃やし尽くされてしまったわけですけれども。その、アロンが、聖地の中に、入っていきます。そして罪のための生贄として若いお牛、また全焼の生贄としてお羊を携え、聖なる雨布の長服を着、雨布の桃引きを履き、雨布の飾り帯を締め、雨布の被り物を被らなければならない。これらが聖なる装束であって、彼は体に水を浴び、それらをつけるとありますけれども、この罪のための生贄、自分のためですね。自分と自分の家族のためです。それを用意しなさいと。で、これが、生贄が若いお牛なんだって言ってですね。そして全焼の生贄も用意すると。これがお羊だと。お牛とお羊を用意する。そして自分の着るものですね。前習った、出エジプト記で出てきた祭司の装束、覚えてますか？エポデって言ってですね、これエプロンみたいなのがあってですね、それが青色と、灰色と、あと何でしたっけ、紫色と、あと白ですね。その撚り糸で織られた、このエポデがあってですね、そして、この、エプロン、何ですか、ポケットみたいになっている、この胸当てがあるわけですね。そこに12種類のこの宝石が埋め込まれていて、そしてこっちにもこの宝石があってですね、こう6つずつあってですね。そして、その、もっと下は青服っていうのを着ていてですね、そのもっと下がその、雨布の桃引きなわけです。で、この、いつもの、この装束ではないんです。すべてが、雨布なんですね。真っ白です。で、これを着なさいと、その前に水を浴びなさいと、こう言ってるわけですね。そして、彼はまた、イスラエルの回収から、罪のための生贄として、親木2頭、全焼の生贄として、お羊1頭を取らなければならない。この、生贄としてですね、大祭司の罪のための生贄、この個人的に捧げる生贄だけではなく、イスラエルを代表する生贄です。で、これから行われる儀式というのは実は全イスラエルのための その罪の贖いの儀式です。で、このために、ここが面白いんですが、罪のための生贄がですね、2頭用意されるんですね。親木が1頭じゃないですね、2頭なんです。そして全焼の生贄として牡羊1頭を取らなければならないとあります。で、まあ、先ほどはこの牡牛を取らなければいけないですね。自分のこの、祭司の、自分の生贄のためは牡牛なんですけども、こっちでは親木なんですけども、それだけ清いところに近づくから、わかりますか？高価なものを捧げないといけないわけなんですよ。この、イスラエルっていうよりも、この自分自身がもう聖の聖なるところに行くわけですね。で、この、自分は牡牛なんですけども、このイスラエルのためは親木なんです。で、なんで2頭なのか。それが、次から書いてあります。アロンは自分のための罪のために生贄の牡牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。これは自分のためですね。で、次、2頭のヤギを取り、それを主の前、会見の天幕の入り口のところに立たせる。幕屋がありますね。で、門があります。で、門も同じですね。青と紫色と白と黄色の糸、より糸で織られたものですね。その門のところ、通るところです。そこが入り口なんですけれども、そこに2頭のヤギを、この立たせるわけなんですね。そしてアロンは2頭のヤギのためにくじを引き、1つのくじは主のため、1つのくじはアザゼルのためとする。アザゼルという訳、新教で訳どうなってますか？同じですか？このアザゼル、英語で読むとですね、聞き覚えのある言葉かもしれない。スケープゴートです。スケープゴート。ですね、何か災いが起こったらですね、その、誰かのせいにする。時にスケープゴートにするっていう言葉で、この英語では使われますけれども。そのスケープゴートのためとすると書いてあります。そして、アロンは主のくじに当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とすると。だから、その、スケープゴートの方ではない主のためのヤギは、もう捧げる。ほふるわけですね。ほふって捧げるわけです。けれども、アザゼルのためのくじが当たったヤギは、10節、主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これは、それによって贖いをするために、アザゼルとして、荒野に放つためである。これ後で詳しく出てきます。荒野に放つため、生きたままですね。で、この2頭のヤギが、このイスラエルのための生贄です。そしてまた再び戻ります。アロン自身の罪ですね。そのための生贄を具体的にどのようにほふり、そして神様のところに行くかということが書いてあります。アロンは自分の罪のために生贄の牡牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。彼は自分の罪のための生贄の牡牛をほふる。聖殿の祭壇ですね。入り口から入ったところにあるこの聖殿の祭壇。ね、そこのところに、で、この、お牛をほくります。で、主の前の祭壇から、膝ら一杯の炭火と、両手一杯の粉にした香りの高いコートを取り、垂れ幕の内側に持って入る。主の前の祭壇ですね。この祭壇から、炭火と、そして高い香を、取るわけですね。そして垂れ幕の内側に持ってある、つまりその香の香りがですね、そのままその煙がですね、こう立ち上るところで垂れ幕の、垂れ幕の内側に入っていくわけです。で、その香を主の前の火にくべ、香から出る雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないためである。これがなかったら死んじゃうんだって言うんですね。不思議ですね。この香がなければ、これ死んでしまうというわけです。そして、お牛の血を取り、指で、贖いの蓋の東側に振りかけ、また指で、7度その血を、贖いの蓋の前に振りかけなければならない。東側に振りかけなければならないとありますけど、ちょうどこれは入った入り口の方ですね。入ったら、こうあるわけですね。契約の箱が。そして、こう、長方形ですね。1対3の、こう、契約の箱があるわけですね。 そしてその贖いの蓋があるところの東側ですから、ちょうど手前のところです。そこに振りかけるわけです。あの門が東側にあるわけですからですね、こうずーっとまっすぐ行ったらこっちが東側。そしてそれをやった後で、今度は指で7度その血を贖いの蓋の前、だから手前ですね、そのもっと前だから、その蓋の上ではなくて、今度は蓋の前の方で、地面なんでしょうかね、こう振りかける、これで清めを果たすわけなんですね。で、これをですね、このイスラエルの民のためにも行います。先ほどのヤギですね、アロンは民のための罪のための生贄を、いや、生贄のヤギをほふり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、だから一度自分がそのお牛の、あの生贄をやった後で、今度はヤギですね、その聖堂の祭壇でほふって、でそこの、そしてそこ血を持ってって、そしてあのお牛の血にしたように、この血にもして、それを贖いの蓋の上と、贖いの蓋の前に振りかける。で、彼はイスラエル人の汚れとその背き、すなわちそのすべての罪のために聖女の贖いをする。ここですね。聖女の贖いをする。彼らの汚れの中に、彼らと共にある会計の天幕にも、このようにしなければならないとあります。で、これがさっき、あの、手前で私がその話した、その話なんですね。聖女の贖いをする。なんでしなければいけないかって言ったら、イスラエルの民の中に、この会見の天幕があって、で、その、聖女でさえもこう、汚れていってしまう。だからこの清めをするために、そのイスラエルの罪が清められる、すべての罪が清められるための贖いをしなければならないんだと、いうふうに、まあ、ここで言っているわけなんですね。で、これ何のこっちゃいなってずっと思ってたかもしれません。で、これも続けて読んでいくと、まあ、ますますそう思うかもしれませんけれども。で、これを知るにはですね、やはり、ヘブル人の手紙なんです。ヘブル人の手紙というのは、ヘブル人に対して語られたんです。当たり前のように聞こえますけど。ヘブル人ってユダヤ人ですね。で、ユダヤ教を持っている人たちに対して語られているわけなんです。で、当時、イエス様もう十字架につけられて蘇られました。で、天に昇られて教会が作られて。けれども、神殿はあったんですね。で、同じようにユダヤ教の儀式というのはずっと行われ続けたわけなんです。で、そこにいるユダヤ人クリスチャンたちは、その村八分になっていた。ものすごい迫害の中にあった。だから、その元々あるユダヤ教の中に埋没することによって、ですね、その迫害を免れようという誘惑がものすごく強かったわけです。つまり信仰から離れるということですね。でも埋没することによって、その儀式を行うことによって、そこでこのヘブル人への手紙の著者はですね、戻ってはいけない。イエス・キリストが成し遂げたことの方が、さらに優れた契約であって、さらに優れた聖女であって、さらに優れた、仲介者であって、さらに優れた祭司であってってですね、そのユダヤ教にある本当にこれが優れていると言われているもの以上にキリストが優れているんだって話をしてるんです。で、そこで対比をしてるんです。ずーっと。で、その中の一つで聖女の中の話が書いてある。そして祭司の奉仕が書いてあるんです。で、この奉仕の中で何なのかと言いますと、例えばですね、どこ開けばいいかな。ここですね、9章の、23節を、この開いてみますとですね、こう書いてありますが、ですから天にあるものにかたどったものは、これらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今、私たちのために神の御前に現れて くださるのです。それも年ごとに自分の血ではない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。で、有名な人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることは定まっているようにって言って、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるんです、というふうに書いてありまして、イエス・キリストが十字架の上でその苦しみを通られてですね、そして死んで3日その黄泉の中に下られて、そして昇天されます。で、その中でのどこかの部分においてですね、イエス様ご自身がご自分の血を天におられる父の御座のところに携えていったんです。先ほどからずっと見ているアロンのその儀式というのは、実はイエス・キリストが永遠の贖いを、すべての全人類の罪の贖いを完全に成し遂げるために、だから私たち人間が天の中に入ることができるように、その聖樹の清めをご自分の血によって行ってくださったことを表しているわけなんです。アロンは自分の罪のための生贄を携えなければいけませんでした。けれどもイエス様は自分の罪のための生贄は携える必要、なんでかって言ったら一度も罪を犯されなかったからですよね。けれどもこのイスラエルのすべての人たちのための罪の生贄をアロンが捧げたように、まことの祭司であるイエス様ご自身がですね、この血を携えて、そしてその聖事を清めて、そして私たちがイエス様によって天国に入ることができるようになるわけなんです。私たちが天国というビジョンをですね、持ってください。よく教会の中で私たちはビジョンを持たなければいけないって言ってますね。まずビジョンは天から始まります。この天のビジョンがなかったらクリスチャンではありません。で、具体的に書いてあるところをですね、ちょっと読んでみましょうか。旧約聖書ではイザヤ書のイザヤの証明のところですね。6章です。有名なところです。ウジア王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィム、またこれケルブみたいな存在ですね、がその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていっていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。自分の汚れに気づいたんですね。その御座王の幻を見て。すると私の元にセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの古着が取り去られ、あなたの罪も贖われたと。祭壇の炭まであるんですね、天の中に。そして、黙示録を見ると、4章ですね、使徒のヨハネが、この天に引き上げられたんです。4章の一節の後半ですね。ここに登れす。この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目脳のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。また御座の周りに24の座があった。 その座には白い衣を着て金の冠の頭にかぶった24の長老が座っていた。座から稲妻と声と雷鳴が起こった、7つの灯火が座の前に燃えていた。神の7つの、御霊である。そして座の前には水晶に似たガラスの海のようであった。座と中央と、座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。だってですね、さっきのセラフィムと同じようなこのケルビムがいるわけなんですけれども、これが座なんです。でこの絶え間なく礼拝を捧げ、絶え間なく神様の栄光を見続けてですね、これが天国であって、この天の幻のゆえにですね、例えばパウロは一度第三の天に登ったんですね。で戻ってきました。パウロですよ、彼は。三人称で彼は語ってますけど、第二コリントの11章に書いてありますね。で、ゆえにですね、彼は、あまりにも大きな神様の栄光があるがゆえに、石打ちで殺されたかのように見えてもまた立ち上がることができて、またその石打ちで殺そうとしていたその町に戻ろうとしたりですね、もうとてつもない迫害を受けても決してブレることなく、目に見えるものではなく目に見えないものを見えるようにして歩んでいくことができたわけなんです。で、これが、天の幻なんですね。そして私たちがそこに入ることができるために、イエス様が父の御前にご自分の血を携えていったわけなんですね。ではレビ記の16章に戻ります。17節、彼が贖いをするために聖所に入って再び出てくるまで誰も会計の天幕の中にいてはならない。彼は自分と自分の家族、それにイスラエルの全集会のために贖いをするですね。一人だけでこれ奉仕を行います。それまではずっと祭司がいろいろとですね、いろんな祭司がこのアロンの家族であるその息子たちがですね、こう奉仕をしていくわけですけれども、ここではもうたった一人です。だからよく言う、これは聖書には具体的に書かれてませんけど、聖書に書かれているのは鈴がついてるんですね。この装束のとこですね、この鈴がついてて、でその鈴っていうのは何のためかって言ったら、その中に入っててですね、バタって倒れたらその鈴の音が聞こえなくなるわけですね。そしたら、ああこの人死んでしまったっていうこと で、あらかじめロープでこの縛っておくんですけど、彼をね、でその死体を引きずり出すとよく言われますけれども、でたった一人でしか入ることができないわけなんですね。そして18節、主の前にある祭壇のところに出て行き、その贖いをする。彼はその牡牛の血とそのヤギの血を取り、それを祭壇の周りにある角に塗るですね。その祭壇のところの贖い、祭壇をも清めと贖いを行うわけですね。でその残りの血をその祭壇の上でに指で7度振りかける。彼はそれを清め、イスラエル中の汚れからそれを性別すると。このようにして祭壇も清めました。聖女を清め、次祭壇を清めて、そして彼は聖女と会計の天幕と祭壇との贖いを成し終え、先の生きているヤギを捧げる、アザゼルですね、スケープゴートを捧げます。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべての咎とすべての背きを、どんな罪であってもこれを全部それの上に告白し、これらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれをアラノに放つと。わかりますか？その、一頭のヤギはほくられました、もうすでに。ですね。もう一頭のヤギは、頭に手を置いてありったけの罪、全部覚えている限りの罪、全部告白するんです。大祭司が代表して、イスラエルのために。ですね。でその後に、アラノに放ちます。でイスラエル旅行に行くとですね、その神殿が、こう、あるところ、神殿の丘がありますね。で東のところが、そこが、谷になっています。名前がですね、なんだっけ、ど忘れしちゃった。ケデロンの谷ですね。ケデロンの谷がですね、こういう風にあって、そしてこの、ここがオリーブ山になるわけです。だからイエス様がエルサレム、エルサレムって言って嘆かれた時はですね、ちょうどこの東側ですから、 東から見てその神殿のこのが条件が見えたわけなんですよ。このあの門のところがですね、それこう嘆かれたわけですけど、でそのこれがあります。そしてそこから降りてって、そのしばらく歩いて、あのしばらくするとですね、もう風景は荒野になっていきます。あの視界の方ですね、あっちの方です、荒野です。あっちの地域もずっと荒野なんです。でまずそのアザゼルをですね、この荒野に放つわけですけれども、それぞれの分岐点にですね、この祭司をこう何ですか、こう当てがうわけですね。だからちょうど信号後で遅れるようにですね、あるところに祭司、そしてもっと向こうにこの祭司、もっと向こうに祭司っていうのを置いてですね、そしてどんどんどんどんこう逃がしていくわけです。そして最後のところの祭司が、このずーっと見ても天候になってこう見えなくなった時点でこう合図を送るわけです。いなくなった。で、それをずーっとこう信号で合図を送って、そしてオリーブ山に立っている祭司が最終的に合図を送って、そしてその神殿のところ丸見えですから、そこにいる、その祭司に、この、大祭司にですね、もういなくなったっていうことを伝えて、それで罪の、この清めをですね、宣言するわけですね。で、22節でそのヤギは彼のすべての咎をその上に追って、不毛の地に行く。彼はそのヤギを、荒野に放つとあります。これ何を表しているか分かりましたか？これは罪がもう見えなくなるような遠くに追いやられて取り除かれたんだよということを表しているわけなんです。有名な箇所、詩編の103編の12節。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離されるとあります。考えてみてください。東と西どれだけ離れているでしょうか。北と南っていうのは測れるんですね。東と西っていうのは永遠に離れてるんですよね。ぐるりんこつって回っちゃうわけなんです。それだけ遠く離してくださったんです。そしてイザヤが、あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げられました。つまり神様がこの前にですね、罪、私たちの罪を持っているんじゃなくて後ろにこう投げ合ったっていうんですね。忘れたっていうことですよ、簡単に言うと。そしてエレミアがこう言いました。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。なんと素晴らしい福音でしょうか。罪がもう遠ざけられて思い出すこともされない、それだけの完全な許しを神様が与えてくださった。しかも全世界のためにただ一度それを行ってくださったわけなんです。これが神様の心ですね。今のこの恵みの時代ですね、全世界の人に、あらゆる人です。一度もイエス様を聞いたことがない、全然キリスト教の文化圏とは違うようなところにいる人たちもです。で、私たちのような、本当キリスト教とはこう無縁なですね、この従来からの仏教とかですね、神道を持っているようなこの日本人に対してもです。イエス様が贖いを成し遂げられて、そしてしかもそれは、どんな罪をもです。こいつは絶対救われちゃいけないっていうような人をもです。もうこいつは諦めようと思っているような人にさえも届きます。ヨナはそこまで考えられなかったんですね。知ってますか？ニネベの人たちが裁かれることを願ったわけです。だから行きたくなかったんですよね。でも神様はですね、あのような残虐なアッシリアの人たちをですね、憐れんだんですね。あなたがトウゴマの葉っぱをですね、この枯れてしまったのをすごく惜しんだようにね、私だって彼らが滅ぶのを惜しむんだよ、こう神様言われたわけですよね。で、この救い、この大いなる救いをですね、してくださって、でそれがこのアザゼルによってもう罪が許された、清められたということを、この宣言をするため、することによって現れているわけなんです。で、23節をご覧ください。この水浴びによる、この清めを行います。アロンは会計の天幕に入り、聖所に入った時につけていた天布の装束を脱ぎ、それをそこに残しておく。 彼は聖なるところでその体に水を浴び、自分の衣服を着て外に出て、自分の全所の生贄と民の全所の生贄と捧げて、自分のため、民のために贖いをする。天布の装束ですね、この聖所のところで着替えをするんですって。元の、エポデとかのこのあれにですね、着替えて。その前に水洗いするんですね。そして、この、着替え直して。そして、25節で、すなわち罪のための生贄の脂肪を祭壇の上で焼いて、煙にしなければならない。アザゼルのヤギを放った者はその衣服を洗い、その体に水を浴びる。そうして後に彼は聖所に入ることができる。ですね、この水浴びをして、初めてこの聖所にまたこの入っていくことが、まあ、できるわけですね。そして罪のために生贄の牡牛と罪のために生贄のヤギで、その血が贖いのために聖所で持って行かれた者は宿営の外に持ち出し、その皮と肉と汚物とを火で焼かなければならない。これを焼く者はその衣服を洗わなければならない。その体に水を浴びる。こうして後に宿営に入ることができると。ですね、これ罪のために生贄ですね。その完全にほくる前にその全所のために生贄をこれほくって、そして、罪のための生贄をほくるんですけど、まあ、以前話したように、それは肉と汚物と皮とはですね、この外に持っていかなきゃいけないわけですね。で、これ話しましたけども、イエス様がエルサレムの城壁の外から出て、その外にあるところで、この十字架につけられたということを表しているって話をしましたけれども、この罪のための生贄。で、その度にですね、水浴びるんです。新約聖書はですね、旧約聖書を読まないとわからないところたくさんあるんですね。いつも話をしてるんですけども、旧約聖書というのは新約聖書の光を照らして読んでいくと。で、旧約聖書、新約聖書はですね、旧約聖書のバックグラウンドをですね、ちゃんとわきまえて読んでいく必要があるんですけども、水を洗うってたくさん出てくると思いませんか？例えば、エペソビテの手紙の5章のところで、教会を清めるって話のところでですね、まあ、開かなくても結構ですけれども、ちょっと私読んでみますが、エペソの、5章の26節で、キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであると。御言葉が、その、水洗いなんだって言ってるんですね。そして、テトスへの手紙では、3章の5節ですが、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみにゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって、私たちを救ってくださいました。聖霊による洗いですね。で、これを、行っていくわけですね。で、29節以降には、これは、今度はですね、これが、年に1回行われるものなんだって話が書いてあります。以下のことはあなた方に永遠の掟となる。第7の月の10日には、あなた方は身を戒めなければならない。どの国に生まれた者も、あなた方の中の在留国人も、どんな仕事もしてはならないとあります。第7の月の10日というのは、ちょうど今に直すと9月の終わりから10月の初めです。ね、第7の月。第1の月っていうのはちょうど杉越の祭りです。だから、杉越の祭りって言ったらですね、思い出してすぐにいつかって思い出せる方法っていうのは、イースターいつかっていうのを思い出せばいいんです。あと、何ですか、グッドフライデーですか、その3日前ですね。金曜日ですね。思い出せば簡単に。3月の終わりか4月の初めだなと。だって、杉越の祭りの食事の時にイエス様が生産を行われたわけですから。で、それが7ヶ月後なんですね。その10日に、行います。これ23章に出てきます。いろんなこの、祭りの中の一つで、食材の日。ヘブル語だと、ヨムキプールですね。ヨムキプール。これを、行って、身を戒めるとありますけども、これは断食です。唯一ここで、この立法の中で断食が命じられているのがここですね。この断食の意味って皆さんわかりますか？断食っていうのはですね、神様との時間を、まあ、この、しっかり取るってことですね。性別して。だから、食事をするっていう、いつもやらなければいけないから、そういう時間をも、この、神様に捧げて、そして、やるわけです。だから自分の好きなものとか自分のやってることを断食してもいいわけですね。お菓子の断食ですね。 え、でも確かにパン菓子とかを断食したっていうのダニエルが書いたんだけど、確かにそれや一部の断食をしたわけなんですね。とかテレビの断食とかですね、わかんないけども、これも可能なわけです。その特別に時間を設けると。で、これを行いなさいとこう言ってるわけですね。そして30節、なぜならこの日にあなた方を清めるためにあなた方のあがないがなされるからである。あなた方は主の前でその全ての罪から清められるんだよ。これ強調されてますね。全ての罪が主の前で清められると。全てなんですね。そしてこれがあなた方の全く休みの安息であり、あなた方は身を戒める、これは永遠の掟であると。全く休みの安息、絶対に仕事をしてはいけません。全く休み、単なる安息ではありません。全く休みで、そして永遠の掟なんです。で、これだけ神様が休め、そして永遠の掟だって言っているのはなぜかと言ったら、永遠の安息っていうのはどこに得られますか。天において得られますよね。その天の清めをイエス様が行ってくださったことを記念しているわけですから、全く休みなんです。救いっていうのは安息なんですね。イエス様がテテレスタイ完了したと十字架につけられて言われました。で、私たちの仕事って何なのかって言ったらですね、私たちが何かを成し遂げることではなくて、そのテテレスタイと言われたイエス様の救いの御業、神様の心、この救いの偉大さの中に自分たちをこの溺れるかのようにですね、突入していって泳いでいくことなんですね。もうこれでしかないんです。もうすでに神様の技というのは私たちのために用意されています。エペソ書に書いてますね。私たちは恵みによって救いに、信仰によって救われましたと。それは行いによるものではなくて神の賜物なんだと。で、その後で神様は良い行いをするためにあらかじめそれをも定めておられると。で、私たちは神様の作品だと書いてあるんですね。で、私たちよく間違うのは、恵みによって救われました、アーメン、じゃこれから私たち一生懸命良い行いをやっていかなきゃいけない、ね、天国に近づくために、神様に近づくために、私嫌いな祈りが一つあるんですね。神様、私もっと近づけるようにお願いします。もう近づいてくださったんですよ、神様は。だからあとは大胆に恵みの御座に憐れみを得る、折にかなった助けを得るために、憐れみを得るためにですね、行こうじゃないですかっていうふうに言ってるんですね。だから天のビジョンが必要なんです。天的な存在なんです、私たちは。だから私たちは地上のことにですね、そんなにこだわることがなく、振り回されることもなく、そして正しい見方で何が大事かって優先順位も定まってくるんですね、おのずと。天を見てると。そして、この、私たちを通しての神様の御業が行われていくわけですが、で、32節、油を注がれその父に代わって祭司として仕えるために任命された祭司が贖いをする。彼は天野の相続、すなわち聖なる相続をつける。彼は至聖所の贖いをする。先ほどから出てもね、聖所の贖い、会計の天幕の贖い、祭壇の贖い、そしてここで至聖所の贖いをする。また会計の天幕と祭壇の贖いをしなければならない。また彼は祭司たちと集会のすべての人々の贖いをしなければならないですね。すべての贖いですね。イエス様が贖われたのもすべての贖いでした。以上のことはあなた方に永遠の掟となる。これは年に一度イスラエル人のすべての罪から彼らを贖うためである。モーセは主が命じられているとおりに行った。年に一度行います。偉大な救いを表していたこの出来事なんですが、年に一度行うんです。毎年行うんです。つまり旧約の制度では完成されてないんですね。そのことをやはりヘブル人への手紙の著者が話しているんです。ですね、10章のところなんですが、一節からちょっと読んできますね。立法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、立法は年ごと絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、従って捧げ物をすることはやんだはずです。 ところがかえってこれの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を取り除くことができません。ずっとさっきの話ですよ、16章の話が今ここに書いてあるんですね。ちょっと考えてみてくださいですね。一生懸命戒めました、ね、だからこの断食してですね、全てを告白してですね、ハレルヤやった、家に帰ります。家に帰った時にですね、ロバに乗って帰っていくんですけども、この、自分のロバの前をですね、こうなんかカーンとこう入ってきてですね、そして自分の邪魔をしてくるロバがいますね。この自分の家に帰る時に、なんだよこいつ、ふざけんな、ね、罵ったとします。また罪を思って、また来年のためにですね、来年その罪が清められるために携えていく。だから何度も何度も覚えて、結局これは型なんです。影なんです。実体がないんですよ。それ、本物を反映しているんですけど、本物じゃないんです。だから、いつまで経っても、これをやり続けなければいけなくて、かえって罪の意識が増し加えられると。いうふうに言っているんですね。私たちがどっちでしょうか。旧約の中に時代的にはいません。でも旧約の制度にいるでしょうか。それとも新しい契約の中にいるでしょうか。もう罪はすべて取り除かれました。全くなくなったんです。だから救いの喜びがあるわけですよね。初めの愛があるわけです。そして私たちは大胆にイエス様に近づいていって、そしてその清さの中で私たちは生きていくんですね。だから大事なのは神様との交わりなんです。テクニックじゃないですね。いかに罪から避けることができるかの前に、いかに神様のそばで自分は時間を過ごすことができるかということを考えてください。そしたらおのずとどうやって歩んでいけばいいか分かります。で、次回から17章からですね、この具体的な歩みですね、いかにその清さの中に自分を保っていけるか、実際的な歩みについていきますね。でもその前に1章から16章があったんです。いかに神様のところに留まっているか、イエス様が私のうちに留まって、私の子供に留まればあなた方は多くの実を結びますと、私から離れてあなた方は何もすることはできない、この多くの実を結ばせる留まるというところを学んできました。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝します。この偉大な救いをあなたがもうすでに与えてくださっています。どうか私たちの幻が、ビジョンがはっきりと見えますように。キリストは罪人を救うために来られたとあなたは言われましたけれども、私たちがその御言葉を本当に奥の中に入れて、そして本当に周りにいる人たちにこの救いを伝えていくことができますようにお願いいたします。そして私たち自身がこのような素晴らしい救いを得てるんだということを決して忘れることがありませんように、いつもあなたを礼拝しあなたに感謝しているものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。